ございます。 BSN の坂部智博です。情熱新潟、今回は藤岡染工場代表藤岡治さんです。藤岡染工場は来年創業270年を迎える老舗企業で、亀紺屋の名前で地域の人々から親しまれています。藤岡染工場代表藤岡治さんに三井石香奈アナウンサーがお話を伺いました。
会社の遠隔から教えてください。
はい、うちの初代という人はですね、立地、はい、という名前でして、農家の7番目の生まれだったと思うんですね。昔農家っていうのは随分貧しかったわけですわね。ですからお前は手に職を持ちなさいというふうに言われたんじゃないだろうかという先祖の話なんですね。そこから糸を染める、反物を染めるという無地染めから始めたみたいなんですね。それも藍染めのね、その頃から3代目くらいになりますと、江戸に行って印染めという染め方を習ってきたんですね。それがそもそもうちの正式な染め工場という馴れ合いになってきたんじゃないでしょうかね。はい、
今社長は何代目になるんですか？
おかげさまでなんとか8代まで続いております。
8代目ですか？
はい。
大体今何年くらいになるんですかね、創業してから。
来年で一区切るの270年という節目を迎えようかと。
270年続いているということなんですけれども、そもそもこの阿賀野市は染め物業としてはどんな環境なんでしょうかね。
ですね、昔は南部郷と呼ばれた地域でして、旧笹上、安田、水原、京ヶ瀬と、その他に豊坂、ね、今の北区の一部の方が市場が立つ関係上、これやっぱり一番栄えた地域なんですね、
商業的に。
そうですね。それと大官所がありましたんで、
はい、
あとですね、ここのうちの前のところまで川があったらしいんですね。っていうのは水欠かせない商売ですから、そういう船にとっては
もともと水がしっかりとあったということなんですね。
そうですね。
この阿賀野市っていうのは糸に関しては歴史がある町なんですかね。
絹糸が取れて繭、蚕を作ってる養蚕業もやっぱりあったんですね。そういう関係上染めるものも、仕事があったんじゃないかなと。
続いて業務内容についてお聞きしたいんですけれども、
はい、
印染めでこういろんなものを作られてるんですね。
そうですね、とにかく綿製品であればできないものはないというふうにして、一点からそれから手ぬぐいであれば何百本から何千本から対応もできるということで、なんとか生きているということなんですね。
染め業界の中でムーブメントが起きたってお聞きしたんですけれども、
ですね、一時私もね、手ぬぐいはもう手間がかかってしょうがないと、単価は安いですし手ぬぐいはやめて言ってもいいんじゃないかなと思いましてね。ところがたまたまうちの娘が、長岡造形の大学に入りまして、手ぬぐいのコラボというものが始まって、今年でも10年なんですけどもね、毎年毎年こう新しいこうデザインが上がってくるとね、ハッとさせるような感覚。昔は手ぬぐいといったらもう内入れ手ぬぐいだったわけですよ。何々商店、材木屋さんとかそういう名前の入ったものだったものが、デザインね、っていう若い人の感覚っていうものをね、なったっていうことはお客様の開拓にもなりましたしね。
受け継いできた技術を守りながら新たな取り組みも行う藤岡さん、常に挑戦する気持ちを大切に、染め物を今の時代に定着させたいと語ります。
あの家紋入れもなんかあるとお聞きしたんですけど、
あのですね、はい、いろんな家紋ブームっていうのが、例えば車に家紋を入れるとか、電化製品に家紋入れるとか、そういうものがね流行った時があったんですよ。それで、先代の社長がこれ何か応用できないかなということで始めたのが、家紋入れの腕章、それからリボンのところに全部家紋を入れてですね売り出すんですね。もうブームも去りね、ブームはいつか去ると、
はい、
だけどもそれに新しいものをくっつけていくということでやっていかれればいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そのずっと270年こう続いてる会社で、それがずっと多分繰り返されてきてるのかなって思うんですけれども、
いっぺんに変えるっていうと大変なのか、少しずつその時代の流れによってね、こう染め方も変えてきたと。それともう一つはやっぱりあのうちは待っている商売ではなくて、外に常に外交に出かけて、それであのお客様を獲得してつながりを持って商売させていただくという姿勢できたもんですから、こう親しくお付き合いさせていただいてるんじゃないかなと、そういうふうに思ってるんですけどね。
後継者がいるということも強みでしょうかね。
そうですね。ですから私も外交に今でも出てるんですけども、息子にも営業をやってもらってますし、中の工場の方は娘を主体にしてやってもらって頑張ってくれてます。
やっぱ若い方がいるとその先までいろいろ考えることができますよね。
そうですね。
社長の力の種は何でしょうか。
孫の成長ですね。
孫さん、
これ毎日見てますよね。少しずつ変わってきますね、はい、それを毎日見るのがやっぱりね、よし今日も頑張ろうという気持ちになりますね。
お孫さんもこう一緒に体験されたりするんですか。
まだそこまでいきませんけどもね時々やっぱりね、あの工場に遊びに来ますよ。まだ何やってるのか幼いから分かんないでしょうけどもね。
では今後の展望について教えてください。
土台は変わらないわけですから、
はい、
展開によってまだまだあの企業様の仕事っていうのもなくならないだろうし、またなくなってほしくないし、そういうようなあのきめ細かいところまでやっていかれればいいなと。じゃあ一体具体的に何かと言われれば、ホームページで亀子屋を知ってもらういただくということになってくるんじゃないか、それには、ね、営業展開をもう少しやっていきたいと思っております。
はい、では最後に若者に向けてメッセージをお願いします。
いろんなあの若い人たちは可能性があるわけですから、若い時しかできないものがあるはずです。ですからいろんなものに挑戦してもらいたい、自分の限界を殻を破ってもらいたい、そう思います。